従事や料理に喜ばれる30のテーブルなら、その1、レストランの当日予約ができるだけ控えること。レストランでは、あの方に予約をしていくことが喜ばれます。料理は何時に何名やってくるか事前に分かっていると調理がしやすくなります。あらかじめ大人数が来ることがあっていれば、食材の量を増やす準備ができ、調理に力を入れることができます。従事の料理も余裕を持って準備ができるでしょう。特に大人数でレストランで並ぶ場合、予約は必須です。たとえ、小人数で並ぶときも、フードコースを出すなら予約した方が賢明です。フードコースには多くの食材が必要になるため、予約をしておいた方が確実です。しかし、予約をする場合、当日予約ができるだけ控えるようにしましょう。当日予約はレストランの迷惑になる場合があります。急に予約が入っても、食材を揃えたり、調理をしたり、など、間に合わない場合があるからです。また、急な予約によって、料理に安いようになることもあります。そのため、本来の料理の味を損ねてしまう可能性があります。納得のいかない料理を提供することになりません。マナーとして、当日予約ができるだけ控えるようにしましょう。何も予約をせずに行くよりは、ベターですが、遅くとも1日前には予約を入れる方が喜ばれます。予約は遅くとも1日前にしておく。急には料理に喜ばれる30のテーブルなら、その2、砂糖もさせず、水分も少ない。グリーンピースの上手な食べ方。料理の中には、食べにくいものが出る場合があります。代表としては、グリーンピースです。フォークでスプーンも転がって少ない。小さな誘導であるように、食べるのに容赦できるのではないでしょうか。おすすめの上手な食べ方は2種類あります。1、フォークでスプーンを潰す。グリーンピースをフォークのセレベーターを押さえると潰れます。こうなることの中にフォークですくって食べられるようになるのです。ナイフとフォークを持ったままで食べられます。2、スプーンですくって食べる。基本的にはグリーンピースはフォークで潰して食べるのが一般的です。しかし、人によってはグリーンピースを潰すのに抵抗感を持つ人もいるでしょう。また、グリーンピースを食べた後の独特の食感を味わいたい人もいるはずです。粒を潰してしまうと食べやすくなる反面、独特の食感が味わいたくなる欠点もあります。そういう場合、スプーンで食べればいいのです。グリーンピースの形を維持しながら簡単に食べられます。もし、スプーンで吸いにくいときは、ナイフを添えたり、舌を絡めたりすればいいでしょう。グリーンピースはフォークで潰して食べる。従事や料理に呼ばれる30のテーブルなら、その3、読み終わったコースのメニューは広げたままテーブルに置かない。結婚式やパーティーなどで案内された席に着くと、テーブルの上にコースのメニューが置かれている場合があります。なんだろうと思ってみると、手のひらサイズの小さなメニューです。結婚式やパーティーなどでは出てくる料理が決まっているので、よく見かけます。これからこういう料理が出てくるのか、楽しみだ。メニューに書かれた料理を見ながらワクワクしていますね。さて、このメニューについてです。読み終わった後、どうしていますか？多くの場合、無造作に広げたままテーブルの上に置いている人が多いのではないでしょうか。広げたままの方がメニューが見やすいことでしょう。しかし、これはあまり良くないマナーです。広げたままを置いていると、急に食事をしゃべるとき邪魔になるからです。メニューとは読み終わりはテーブルワイングラスの向こう側に立てておくのがスマートです。ワインに手を出す際、邪魔になりません。こういう際に機材に給料は喜びます。この人はサービスエリアのことを考えてくれているのかなと、それを変えるのです。あたかも少しポイントがあります。2つ用意しておくのですが、もちろん順番に入れるようにしましょう。メニューの内容を確認しながら食事を進めることができます。メニューを読み終えたら、給料のサーブの邪魔になるよう立てておく。給料や料理に呼ばれる30のテーブルなら、その4、食事まで手帳直しをしてはいけない。女性ならテーブル席でお化粧が気になることがあります。レストランが少し汗を吐いたり話をしているうちにお化粧が取れてしまったりなどです。どんなに気になったとしてもテーブル席のお化粧は厳禁です。人前で顔を整えるのは気にならません。人前で自分の顔を整える途中で顔を整えて出すのは大変に苦しいことです。顔を整え直そうとしている時の様子に相手は引いてしまうでしょう。こういう関係ならなおさらです。人前でお化粧をすることは私は恥ずかしいと思う感性がありませんと公言しているようなものです。しかし、間から少しがいいではないかと思いますが、そもそもレストランというわけではさらしません。レストランは食事をする場所です。食事をする場所とお化粧を直す場所を一緒にするのは熱い感じで禁制されます。ただ、汗を吐いたり自分の化粧をしてしまったりすることもあるでしょう。そういう場合は必ず手洗いで化粧直しをしましょう。化粧直しは必ず化粧してです。給料や料理カジュアルレストランではテーブルの上に塩や胡椒など調味料が置かれているのが一般的です。料理を食べて味が足りないと思った時、テーブルの上に置いてある調味料を去って味を整え直します。一方、フォーマルレストランではテーブルに調味料を置いていないのが一般的です。サービスの悪いのではありません。あえて置かないようにしています。なぜでしょうか。できるだけそのまま食べてほしいという料理に対応しています。フォーマルレストランでは料理は料理の芸術作品です。あらかじめ味が整えられた状態で提供されています。バランスを考えて調理された料理に使って調味料が加えられると本来の味が出せます。それは料理が一生懸命作った作品を壊してしまうことになります。特にフォーマルレストランでは、仮に持ち調味料が欲しいと同じするのはマナー違反です。給料が持ってきてくれるでしょうが、料理の悪いと指定されているような印象で誤解を生む可能性があります。塩や胡椒がなくてもできるだけそのまま食べるのがマナーです。テーブルに調味料が置いていないのは料理が料理に対して責任を持って作っているという話なのです。どうしても味付けをしたい場合を除いてできるだけそのまま食べる。給料や料理に呼ばれる30のテーブルなら、その6、フォーマルレストランで目撃したとある工程。とあるレストランでの話です。女性の中年男性がレストランの入り口付近で燃えていました。当店ではドレスコードを設けています。申し訳ございませんがお客様の服装では、どうやらカジュアルな服装で入店しようとしていたところ、係員から断られていたようです。そこで素直に従えばいいものを男性も待っていませんでした。なんだこの店は、少しがいいじゃないか、サービスが悪いな、女性でということもあってか格好がつかなかったのでしょう。レストランの係員と不要なやり取りをしていました。そういうやり取りは格好悪いものです。フォーマルレストランではドレスコードという服装を設けています。ほとんどの場合、カジュアルな服装では入店できません。フォーマルレストランではきちんとした服装での入店はもはや当たり前です。注意書きがないから注意しなくていいわけではありません。暗黙の了解のため、店の前に注意書きなどを出さないレストランが多いのです。カジュアルなレストランなら何でもいいのですが、フォーマルレストランでは服装の記憶がないようにしましょう。男性ならネクタイ、ジャケット、カバンズ。女性ならヒール、フォーマルドレス。要は晴れすぎず、全体的に落ち着いたものがいいでしょう。ふさわしい服装で入店しましょう。フォーマルレストランにはフォーマルな服装で入店する。給料や料理に呼ばれる30のテーブルなら、そのなら、やむなく先に食べなければいけないことで、しなければいけないこと。基本的にレストランで同席した食事をする場合、給料や料理を同時に持ってきてくれます。一方、だって先に食べ始めもう一方忘れを持っていただくというのもさえですね。同席した食調理に時間がかかるものがない、同時にサーブできない場合があります。おそらくこの場合、給料は調理に少々お時間がかかりますと、前もって断りを入れてくるはずです。これからは調理の都合ですから仕方ありません。レストランに文句を言っても、この雰囲気が悪いだけです。ポイントは先に出てきた食事をどうするか。やむなく一方の食事だけがサーブすれば、できるだけ早いうちに食べ始めるのがマナーです。何の食事もなしにいきなり食べ始めると、相手の気分を害してしまう可能性があります。この場合、同席者に先に食べてもよろしいですかと伝え、了承を得てからにしましょう。仕方ないまで切った状況であると、一言このことがあるかで印象は全く変わっているのです。やむなく先に食べ始める場合は、同席者に了承を得てからにず。給料や料理に呼ばれる30のテーブルなら、その8、客層はレストランの本質を知らされるんだ。入店してそのレストランについて知りたいと思ったら、まず確認してほしいポイントがあります。客層です。客層を見ればレストランの品格がある程度確認できます。バタンカップの皆さんは比較的リーズナブルな価格で提供されているレストランの可能性があります。お金を持っていそうな客層を狙っていれば、価格の高い料理が提供されている可能性があります。ご夫婦が狙っていれば、落ち着いた雰囲気なのかもしれません。また、お客様のような共同で会話をしているでしょうか。楽しそうに会話をしていれば、それだけ料理やワインが美味しいレストランである可能性があります。また、そういう雰囲気を演出してくれる料理やソムリエがいるかもしれません。客層はレストランの品格があるんです。レストランに入店した際、少しお客さんの様子を伺ってみましょう。どのような客層がどのような雰囲気で食事をしているか。レストランの本質が現れているようです。客層を確認する。給料や料理に呼ばれる30のテワインの量が良ったら少ない量を安いようだするのがおすすめです。最初に大量のアルコールを出してしまうと飲みきらなければ、という切迫感が生まれます。ワインの量で出すのもいいですが、少なくて飲むという状況がいいとは限りません。アルコールは適量がいいのですが、飲みすぎると便利やマナーが悪くなりがちです。テーブルマナーを見なしたり、同席者との会話にくしゃくしゃにします。副作用をすることもあるでしょう。どんなに美味しいワインも適量を超えると味がわからなくなります。しかも簡単なに良くなり、美味しさもわからなくなります。美味しいと感じるのは適量を守っているからです。アルコールの量が良ったら少ない量を出すといいでしょう。少し足りないと思っているうちに一番美味しい。足りないと感じるからこそ、かなり良いと思います。どうしても足りなければ追加で量を出すがいいのです。切迫感に終わることもなく、飲みすぎる心配もなくなります。美味しさを保ちながらアルコールを楽しめます。アルコールの量は控えめで大出し。給料や料理に呼ばれる30のテーブルなら、その10、給料やソムリエの質が料理私の家の下にとあるイタリアレストランがあります。その前を通りかかると楽しそうに話をする方をいつも見かけます。フォーマルレストランといえば落ち着いていて楽しい印象があります。そのイタリアレストランに限ってはいつも楽しそうに話をする客層を狙っていました。 自宅の近くですが、頻繁にレストランの目の前を通ります。いつもお客さんの楽しそうな笑顔が気になって仕方ありません。なぜだろうと思い、入店してみました。すると、給仕や遊びたちの会話が上手なのです。オーナーの際、食事はアドバイスを教えてくれたり、友人との会話を見られるような話をしてくれたりします。当然のレストランでは、給仕や遊びが落ち着いているイメージがあります。しかし、そのレストランでは、給仕や遊びが雰囲気を和ませてくれるような笑顔を見せてくれるのです。アドバイスをしてオーナーの手助けもしてくれます。ちなみに、そのレストランでは、食事をテーブルから退席をする際、わざわざ店の外まで出て送ってくれます。細やかなサービス精神に驚きました。そこまでしてくれるのかと感動したのです。レストランが人気だったのは、そこに優勝だったのです。それ以来、頻繁にそのレストランで行くようになりました。美味しい料理が食べたいなという気持ちもありますが、また食べたいなと思いレストランで向かうようになりました。料理に第二というより人前にという感じです。そのレストランはいつも大勢のお客さんでにぎわっています。おそらく私と同じではないでしょうか。料理を人前にレストランで向かっている。料理や雰囲気は大切です。しかし、それ以上に大切なのは人であると感じたのです。給料や遊びたちの笑顔はどんな料理も変わりません。それが一番の満足感をもたらすものです。いい笑顔する給料や遊びのレストランを探す。給料や料理に喜ばれる30のテーブルなら、その給料、髪の毛を触りながら食事をする人の本当の問題点。当然レストランでは髪の毛を触りながら食事をしないのがならです。そんなならですね。そうは言っても、何かはどうしても気になる。いえ、問題の本質はそこではありません。髪の毛を触りながら食事をする人の本当の問題点は別のところにあります。髪が気になるという何かが別の意味につきましょう。まっすぐと背筋が伸びているとき、何かは気になりませんね。気になるのは前髪で髪が垂れてきたときです。つまり、髪が気になると思っているということは、悪い姿勢で食事をしている証拠なのです。食事中、何髪が気になっているなら自分の姿勢に注意を向けてください。おそらく、前髪の姿勢になっているはずです。前髪になり食事をするのはマナーなんです。それが髪の毛を入れながら食事をしてしまう本当の原因なのです。長い髪より姿勢を悪さに気づく。休日や料理に呼ばれる30のテーブルなら、その時に、朝は本来フォークのみで食べるもの。朝を食べる際、スプーンを使って食べる人も多いのではないでしょうか。スプーンの上で朝を食べたフォークをくるくる回しながら食べる人が多いようです。しかし、当番内外レストランで朝をオーダーすると、おそらくフォークしか出てこないでしょう。スプーンは幸せでいるのかと思いますが、そうではありません。本来朝を食べるときはフォークのみで食べるような精神です。スプーンを触らないのです。本来から朝をオーダーしてもフォークしか出てこない場合が多いのです。スプーンに入れると、当番内外レストランに行ってどんどん食べることになるでしょう。急に飲み物ではスプーンは持ってきてくれます。しかし、できるだけ当番内テーブルならにした方がスマートです。フォークだけで朝を食べられていない人は、いざというときまでに普段から練習しておきましょう。フォークだけで朝を食べられるよう練習しておく。キュリア料理に呼ばれる30のテーブルなら、その13、サラダの上手な食べ方。サラダはどう食べるか少し困ってしまいませんか。難しくはありません。サラダを食べるとき基本的な意味は不要です。フォークだけで食べます。フォークを右手に持ち替えてサラダを差し上げます。サラダは薄くてフォークに任せさないときはサラダを2つ用意しましょう。分厚くなり刺しやすくなります。ドレッシングをかけて食べる場合は一度かき混ぜて食べます。ドレッシングが飛び散らないように注意しましょう。サラダは柔らかいので、おおむねフォークだけで対応できるはずです。大きなサラダが出てきたとき、一口でできないような大きなサラダが出てくることがあります。その場合、ナイフを使って小さく切って食べるようにします。ただし、サラダでサラダを切るのはマナーなんです。サラダ用のサラダは繊細であり、ナイフを使った際、そこを傷つけてしまう場合があるからです。取り皿に運んでから重要にしましょう。右手にフォークを持ち替えてサラダを食べる。休日や料理に呼ばれる30のテーブルなら、その14、テーブルの中には時計を外してから食事をする。フォーマルレストランでは店内に時計がありません。あるとしてもお客には見ない場所に置かれていることでしょう。なぜかというと、お客たちの時を忘れて食事や会話を楽しんでもらいたいからです。フォーマルレストランで食事をするのは夢を見ることです。美味しい料理とワインを飲みながら大切な人との会話は楽しい食事になるでしょう。そういう時間や雰囲気を演出するためにわざと時計を外しているのです。時計が見ない店内でもサービスの一つです。あなたも一つ心がけてもらいたい提案があります。食事中、できるだけ腕時計を外しておきましょう。決まりとしてはならではありませんが、そうした方がスマートです。時計を外すことで時を忘れて食事をしやすくなるからです。せっかく店内に時計がなくても自分の手元に時計があると意味がありませんね。腕時計を外すことになっても良い味に集中できるようになります。時計を外すことで友人との会話は夢中になることでしょう。時計を外した方が良い時困ったときは自分で判断したり行動したりしない。レストランでの食事中、想定外が発生することがあります。ナイフを落とした。テーブルのワインを落としてしまった。ワインに物が浮いている。自分で何とかできればいいのですが、どう対応すればいいのかわからないことがあります。テーブルの中とはいえ、マナコンにも書かれていない特別な状況もあります。テーブルの中では全ての対応が戻されているわけではありません。自分で判断で対応するのはマナーなんです。では、どうするでしょうか。まずは、給料を読んでください。わからないとき、適当に判断したり行動したりするのはよくありません。泣きや肩に落としたとき、給料を読むのは当然のことですね。その他、様々な状況があります。料理の書き方がわからないとき、デザートの量もなく自信がないとき、体調が優れないとき、店内が熱い寒いと感じたとき、給料を上げることに対応できるからです。困ったときは、一度給料に相談してから判断したり行動したりしましょう。一流レストランほど給料は頼りになります。状況に応じて臨機応変に対応してくれるはずです。判断や行動に困ったときは、給料を読む。給料や料理に呼ばれる30のテーブルなら、その記憶、緊張することではない。ただ、慣れていないだけ。堅苦しいな。フォーマルレストランは堅苦しいから慣れると感じる人が多いようです。確かに緊張します。堅苦しいな高級レストランではかなり緊張することでしょう。緊張するので疲れます。しかし、ちょっと待ってください。そもそも緊張感があるからといいです。堅苦しいからいい。フォーマルレストランは緊張しにくいことです。だから、社長に緊張感を取り戻すための場所です。きちんとした場所できちんとした料理を食べることで初心に帰ります。例えば、夫婦生活がないと関係が緩みがちです。付き合い始めた頃には緊張感が失われ、気が緩みがちになりどうしようもないことがあります。この状況の中、夫婦が初心に帰るのはなかなか難しいでしょう。そういうことこそ、堅苦しいレストランで行ってみましょう。間違いだと思いますが、間違いと思うからといいです。緊張感がないです。長い雰囲気があるので、お互いが初心に帰ることができるのです。付き合い始めの優しい気持ちが蘇ってくることでしょう。人は誰でも初対面の時緊張感があったはずです。フォーマルレストランで堅苦しい食事をすることで何年した関係が信じます。堅苦しさを逆に利用するのです。気が緩みがちな人間関係の人と一緒にフォーマルレストランで食事に行く。休日や料理に呼ばれる30のテーブルなら、その10な。腹を満たすためにいくならフォーマルレストランは不適切です。食事の量と比較して金額が高すぎです。その上、面倒で堅苦しいマナーがたくさんないといます。常にマナーを否定する人がいます。そういう人は勉強するのが嫌なだけです。行動から見ているだけです。もちろん、時には見ることも必要ですが、見るだけでは成長しません。食べるだけなら誰でもできます。昆虫でもできます。レストランは品性や堅苦しいを磨きに行くことだと思ってください。ただ、食べるなり何かを学ぶこと。そのために彼を払っているのです。相手に迷惑をかけず、弱いように食べるための品性を磨きに行くことです。そういうことを考えながら食事ができるのは地球上で人間だけです。その結果、同席者と良好な関係を深められるようになります。人間が人間らしい品性を見つけるためのこうです。高い食事の料金は重要です。レストランで身についたならば他の面でも役立ちます。面倒と思っているならば面倒と思わなくなった時、人間としての精神的症状があります。フォーマルレストランで品性を磨きに行く。給料や料理に呼ばれる30のテーブルなら、その18、メニューを見て3分以上迷わない。一瞬の判断は運命の出会いと同じだ。どれにしようかな、迷うな。メニューを見てどれにしようかなと迷う人がいます。気になる料理になるとなかなか決められませんね。もちろん迷うはいいですが、迷いすぎるのも良くありません。3分以上迷うは同席者がいる場合、待たせてしまいます。あまり時間をかけすぎると、値段を考えすぎてしまったり、オーダーが後悔しやすくなります。時間をかけたオーダーだと、やっぱり別の方が良かったなと後悔しやすくなります。制限時間を設けましょう。3分です。3分という制限時間を設けると、無駄なことを考える余裕がなくなります。それは思い切ることです。美味しそうだな。気になるレシピだな。初めて見る前だな。直感の早いオーダーすると、より自分らしいオーダーができます。出会いだと思うことです。無駄に考えすぎない一瞬の判断が終わる出会いを出すのです。メニューは3分で決める。休日や料理に呼ばれる30のテーブルなら、その19、フォーマルレストランで一人で食事ができるなら何でもできるはずだ。私は時々一人でフォーマルレストランで行きます。なぜ一人でと思うでしょう。周りのお客は家族やカップルなんです。私一人だけで食事をするとかなりいい状態になります。周りのお客からはあの人一人で食事をして友人がいないのかしらと思われていることでしょう。休日は不審な目で見られることも珍しくありません。くすつ笑われているかもしれません。もちろん緊張します。私は自分のことを伝えるつもりで行っています。フォーマルレストランに一人で食事をすることと緊張と恥ずかしさを感じることはありません。食事中は緊張しすぎてお腹が痛くなることです。しかし、そういうフォーマルレストランに一人で食事ができた後は何でもできそうな気がします。それが恥ずかしくて緊張することを乗り越えられるなら仕事や恋愛も何でも大したことがないように思えるのです。どこは身につけるものではありません。慣れるものです。最初から休日はどこも相性はありません。誰でも最初は緊張しますし恥ずかしいと思うのです。経験を増やせばいいのです。 たくさん経験すればするほど自然になります。私たちは慣れる生き物です。慣れてしまえば何でもできます。自分から緊張するために飛び込む機会を増やすことです。するといつの間にか勇気や度胸がついて仕事や恋愛に強気になっている自分に気づくでしょう。勇気や度胸を身につけるために高難度で進んでいく。勇気や度胸に喜ばれる30のレベル7。その20、失敗は表情で決まる。食事中、何かをうっかり床に落としてしまうことがあります。もちろんいいことではありません。しまった、やってしまった、と思います。この時、どのような表情をしていますか？ポイントは表情です。ほとんどの人が焦った表情になるのではないでしょうか。しかし、やってしまった。大変なという大げさな表情をすると、同席者の窮地も焦ります。せっかくの会話の雰囲気も中断しやすくなるのです。もちろん、一度ではありますが、大げさに謝ったり、ひどく感謝にする必要はありません。人間ですから、何でも一回することはあります。そういうことこそ、表情と態度が重要です。顔の一つサイズ失礼と一言だけ同席します。落ち着いた表情のままさっと片手を上げ、窮地を呼びましょう。小さな声で何か直したことを伝えます。何か落としてしまいました。失礼しました。それをお聞きした窮地も落ち着いて対処してくれるでしょう。何かミスをしても、一つ見なさないことです。平然とした表情で落ち着いてことです。すると、不思議なことに失敗が失敗なしになります。うっかり何か落としても、顔を見なさずに会話を続けやすくなるのです。失敗したことこそ、平然とした表情でいる。窮地や要因に呼ばれる30のレベル7。その11。レベル7は手品と同じだ。手を挙げたらそのままにしておくと中に見えている格好です。テーブルならば食べた方には腹を伏せて泳ぐようになります。そうすることで食べた方を美しく演じているからです。テーブルならばナプキンで口を拭くとき、カツオにしゃぶしゃぶするようになります。内側にすることを噛んだとき、汚れを隠すことができるからです。お寺に行くとき、ナプキンはテーブルの上ではなく、椅子の上に置きます。そうすることで汚れのついたナプキンが同席者の下に入らず、会議させることができるからです。いかに汚れを隠すか、いかに美しく見せるか、食事に出る姿勢を取り込まれることが西洋のテーブルならの素晴らしい点です。さて、そろそろ気づきませんか。テーブルならば手品に似ているということに、マジシャンは興味をします。あれ、なぜ、と思われ、あなたの美しいテーブルならは、汚いはずのものを見せる手品になるのです。テーブルを見せるという言い方は少し堅苦しいのでやめましょう。手品を見せてマジシャンになるというのはどうでしょうか。体が楽しい雰囲気ができますね。テーブルならは手品の練習と思えばいい。あなたの美しいテーブルならは同席者を魅了させるのです。テーブルならは手品だと考える。ユリア4人に呼ばれる30のテーブルなら、その10に、1サーズ出てくるコース料理に込められた3つの深意に。レストランでのコース料理は1サーズ3でございます。学生時代、私はこのサーズの最下に違和感を抱いていました。1サーズ出されるようにイライラしていたのです。食べたいのにということもあり、余計に不満を抱いていたのかもしれません。全部の料理をまとめて出してほしいなと思っていました。しかし、社会人になって何度もレストランでコース料理を経験していくうちに1サーズ3サーズに落ちました。レストラン側としては3つになります。1、出来たての料理を提供するため。温かいものや冷たいものが最初に食べてくると、食べているうちに温かいものは冷め、冷たいものは温かくなります。1サーズ提供されるのは出来たての状態で提供したい。出来たての状態を食べてほしい。レストラン側の願いが込められています。2、料理の味にした時間をするため。一社の料理が出終わっても、すぐ次のサービスはありません。給料は客人の食事の様子を見ているはずですが、我々は次の料理を出せばいいと思うのですが、待たせます。この時間の待ち時間と捉えるのではありません。後味にした時間です。後味に余裕にした時間をするため、給料はあえて間を作っているのです。3、客人を心待ちにさせるため。レストラン側としては客人にワクワクする時間を作りたい希望があります。一社ずつ出てくるのは心待ちにさせるという意味があります。次はどんな料理だろうかと、ドキドキする時間には雰囲気の演出なのです。ゆっくりサービスされるコース料理に入らせるのではなく、最後を含めます。給料は料理に呼ばれる30のテーブルなら、その13、美しいマナーによって相手を魅了させる。クロスを出します。きちんとしたテーブルナーを見せている人であると、その人の顔が見えています。相手などのような教育を受けてきたのは、テーブルナーを見ればある程度差し出します。両親からマナーについて教育を受け、多くの仕事を経験しているというような趣旨に伝わってくるのです。マナーは自己アピールの手段です。自分の経歴をマナーを通して相手に伝え、理解してもらうためになります。マナーを見せることを通します。自然と持てるようになります。ヨーロッパではデートの時に必ずレストランに誘います。そこで食事をしながら会話を楽しみますが、会話ではいいだけの目的ではありません。自分のテーブルナーを見てもらうためにレストランで食事をするのです。自分のマナーを見てもらうことで、コミュニケーションでは最近ない自分の声や育ちを伝え、理解してもらうのが目的です。テーブルナーを見せている人を見ると、きちんと社会人の人に見えてくるらしいです。信号はマナーが甘いです。マナーは異性を解いている私はワインの味を一貫するようになったのはグラスの持ち方を変えてからでした。本当に驚きました。ワインに関して全く無頓着だった頃は、ぶっきらぼうにグラスを持っていました。そもそもワイングラスの持ち方があることは知りませんでした。しかし、ワインは風味を保つためにワイングラスの足を持つのがマナーとします。すると不思議なのです。持ち方を変えただけで急に味が変わりました。実際、味は全然変わっていないはずですが、そういう風に思える信念にも影響があります。モデルでもかっこいいポーズを取ると、いつも以上に涙を見えてきます。ポーズというのは重要です。ワイングラスは出しない持ち方より、テレントの持ち方の方が味わいまで変わっています。上品な持ち方をすると、きちんと上品で美味しいと感じるようになります。グラスの足を持つことでワインの風味を損なわないようにすることもありますが、それ以上に信念の影響が大きく感じます。機会があれば試してみましょう。まずはワイングラスに手を当てて、飲む場合と足を持って飲む場合とで飲み比べをしてみましょう。上品な持ち方の変えただけでワインの味が上品に変わります。ワインの美味しい楽しみがいいとは持ち方です。上品な持ち方をして、上品な味を楽しむ。休憩や料理に呼ばれる30のテーブルなら、その15、その家はおすすめはありますかということで、やる気を出し始める。その家のワインについて尋ねるとき、態度が重要です。大手の態度で尋ねるのではなく、できるだけ甘いような態度で尋ねましょう。例えば、次の2つの条件を比べてみましょう。辛口の塩ワインでお願いします。辛口の塩ワインでおすすめはありますか。どちらの家もマナーと問題がありません。どちらの条件も辛口の塩ワインを出しようとしていることに違いません。しかし、微妙な違いが感じられませんか。辛口の塩ワインでおすすめはありますかと、最後が頼りにしていますというニュアンスを伝えやすいと思いませんか。その家にとって頼りにされることが嬉しいことはありません。よし、喜んでもらえるようなベストのワインを選ぼう。お客様からの要望に付するはずです。その家の人間です。淡々とオーダーを伝えるだけでなく、頼りにするような口調の方がやる気をします。そのようなやる気を示すようなオーダーの仕方を見せることも大切です。そのためのキーフレーズはおすすめはありますかです。金は赤ワインでおすすめはありますか。甘いアルコールに強くないのですが、白ワインでおすすめはありますか。今日は私たちの結婚記念です。おすすめはありますか。以下でも応用が効きます。おすすめはありますかというキーフレーズを使って、そのようなやる気を示していきましょう。おすすめはありますかというキーフレーズを含めてお願いをする。休憩や料理に呼ばれる30のテーブルなら、その16、踊ってくれるご推奨に対して何とも問わないするのはやりにしていた。踊りになりますよ。いえいえ、そんな悪いですよ。そうしたらに、ここは私の持ちますから。レスこの光景は空に見ていると面白いのです。踊りますと言ったと、それはダメです。という言い方は漫才をしていたのようです。レジの前で漫才をするのはよくありません。踊ってやるようとする人の気持ちになってみましょう。ライブがある。同席者に喜んでもらいたい。相手ともっと仲のいい関係を続けたい。そういう気遣いや思いやりの気持ちになって踊ろうとしています。気遣われるのは嫌と感じる人もいるでしょうが、相手の気遣いを見せるのも心苦しく感じます。楽になって言葉に続けるのは逆に失礼です。立場の違いもありますが、踊りたい強い気持ちが変えられるなら、素直にありがとうございますというようなスマートです。喜んでもらえることに踊ってやれてよかったなと、相手も喜びを感じるのです。楽になって言葉に続けるのはやめる。休日や要因に呼ばれる30のテーブルなら、その17、レストランのフルコースで中断するときのベストタイミング。高難なレストランでフルコースをオーダーすると、おおむね2時間がかかると思っているでしょう。映画が1本見られます。食事中はお手洗いに行かないのです。しかし、長時間の食事はお手洗いのため、中断をしたくなります。どうしても中断するなら、心がけたいタイミングになります。一般的にレストランでフルコースをオーダーすると、中央にある3の左右の高いがずらりとなります。オード料理用のナイフとフォーク、サラ料理用のナイフとフォーク、肉料理用のナイフとフォーク、さらにサラ用のフォークや数量のスプーンが置かれている場合もあります。コースによりますが、おおむね各所全部の高いになるはずです。ルールとして、この左右の高いが全部なくなったは中断してもいいタイミングとされています。残るはデザートです。少し食事の雰囲気が変わりますから、お手洗いなどで中断をしたければ、このタイミングで行くようにしましょう。中断するなら中央の3の左右の高いがなくなるタイミングになる。休日や料理に呼ばれる30のテーブルなら、その18、ワインの予算を声に出さずに伝えること。休日やその前のオーダーする際、予算の際の場合があります。価値や甘口、金や透明など希望を伝えるのは当然ですね。予算の際も大切なことです。所持品の都合もあります。しかし、予算の直接声に出して伝えるのはマナー違反ではありませんが、なかなか恥ずかしいものですね。予算が低いとき、周りの人に聞かれたら貧乏だと思われそうです。ワインの予算の声に出さずに伝えることがあります。簡単です。予算がこれくらいでと、今ならワインリストの値段を指すのです。休日やその前は予算の仕事ができますし、金額を声に出すことがありません。 予算の使えるときは予算がこのくらいでと言いながらバインディスクの値段を指さす。重機が容易に横たえる30のテーブル7。その19。テーブル7を見せるのはブランド品を見せるのと同じ。テーブル7を見せるのはブランド品を見せるのと同じです。ブランド品を見せている人を見ると品があるな。かっこいいなと映ります。すべてがその限りではありませんが、ブランドの力を相手に見せている人の人格があるように見ることは確かです。それがブランドの強みです。テーブル7でも同じです。テーブル7、きちんと車掌を見ると、いい車掌と見えます。常識があり、知性的にはしっかりしたことが見えます。テーブル7がしっかりしていることは落ち着いて見えるらしいです。ブランド品を持つのと同じです。マナーを見せるのは自分のより美しく、より知性的にするためです。唯一、違いがあるとすれば、時間的により価値の変化です。ブランド品は消耗品です。使えば使うほど違いよったり、汚れや傷がついたりします。時間が経つにつれて価値が下がってしまいます。しかし、テーブル7は逆です。使えば使うほど洗練されます。初めは正しい動きだったのが、慣れるようにスムーズになります。時間が経つにつれて価値が上がっていくのです。テーブル7を早くから見せている人は見ればすぐ分かります。正しさがなく、慣れた手つきや動作です。それが楽しさを感じ、同席者を見ようとして、テーブル7を早く見せて価値を上げる。9時は容易に横ばえる30のテーブル7。その30。テーブル7は命を支えてくれる動植物に対する最低限のマナー。食事をするのは命をいただくのと同じなんです。命といっても動物だけではありません。植物も同じです。動植物が自らの命を食料として提供しています。そのおかげで今ならば生きていることができるのです。自分が生きているというのは誰かの命をいただいているということです。いただきますというのは命をいただきますという意味です。最終的に今ならというのは食事に対する感謝を表現しています。しかし読み返ることも美しく内装されたいと思いますね。それは動植物も同じです。動植物の命を用意としていただくという美しく人間に限られたいと思います。食事の時命を支えてくれた動植物たちに対して何かを使って食べるのは全てのマナーです。今日も美味しい料理が食べることに感謝ながら自然と美しく食事をしたいと思うはずです。感謝の気持ちながら動植物の最後を美しく食べてあげるのがマナーです。そのおかげで今ならの命があるのですから。命をいただくことに対してマナーを表現する。休日や料理に喜ばれる30のテーブル7。まとめ。その1。予約は遅くとも1日前にしておく。その2。グリーンピースは豆腐で潰してから食べる。その3。メニューを読めたら休日の3分の邪魔にならないよう食べておく。その4。化粧直しは必ず化粧室です。その5。どうしても味付けをしたい場合を除いてできるだけそのままで食べる。その6。当該のレストランには当該の服装で入店する。その7。やむなく先に食べている場合は客層を確認する。その9。アルコールの量は控えめでオーダーする。その10。いい笑顔をする給料やその日のレストランを探す。その11。長い髪の良い姿勢を上げさに気づく。その12。フォークが出たさを変えられるよう練習しておく。その13。右手にフォークを持ち替えてサラダを食べる。その14。食事の時は腕時計を外す。その15。判断や行動に困った時は給料を呼ぶ。その16。気が緩みがちな人間関係の人と一緒にフォークがレストランで食事に行く。その17。フォークがレストランで人生を同じに行く。その18。メニューは3分で決める。その19。勇気や度胸を見せるためにフォークがレストランで一人で行く。その20。失敗したときこそ平然とした表情でいる。その21。テーブル7は手品だと考える。その22。ゆっくりサーブされるコースようになりますのではなく、機会を増やます。その13。テーブル7を見せて相手を解く。その14。上品な押し方をして上品な味を楽しむ。その15。おすすめはありますかというキーフレーズを含めてお願いをする。その16。頑固になって断り続けるのはやめる。その17。中央線が中央の差の左右になる方になる方になる。その18。予算の際の時は予算がこのくらいでと言いながらバインディスクの値段を指す。その19。テーブル7を早く見せて価値を上げる。その30。命をいただくことに対してマナーを表現する。